こんなご時世にネタがないと言いたいとこやけど、ネタ一応あるんです。すいません。
喋るよ、
喋るよ、
来い。
すいません。つい興奮しちゃいまして。はい。まあ、そんなわけで、前回も言いましたけど、世間は自粛ムードでございますけど、売れていないミュージシャン、横井圭は、別に自粛しようがしまいが、あんま関係ないと言ったらちょっとすごい失礼な話になりますけど、まあ悲しいけど関係ないんでございます。横系でございます。そんなわけで、いやネタがないんすよねって言いたいとこなんですけど、ネタはあるんですよ。すいません。そんなわけでお付き合いいただければと思いますが、まあ何から喋ろっかな。まあそうそう、先週喋りましたが、まあ新年度から僕はもう一個番組をしようかなと思うんですけど、まあ、この喋る横井の弟的な存在の番組を作ろうかなというのは建前ですね。まあ喋る横井もまあ2年ぐらい前から週1回更新、それまでは月1回やったんですけどね、まあ、するようになって、まあ、それで聞いていただく方の数も増えたんですけど、まあ、そろそろ頭打ち来たなと思ってるんですよね。けどまあ頭打ち来たからって、まあ、やっぱりこの喋る横井をやめるというのはまあないなと思ったんですよね。でしかも、まあ、今 YouTube もありますし、で、まあ、僕はデジタル配信で音楽配信、まあ、音楽配信ですね、まあ、曲を発表したりしてますし、でブログも毎日書いてますし、 Twitter やってますし、まあ、インスタとかその何TikTok 何いやチクタク何なんかよう分からんけど、なんかあるじゃないですか。まあああいうなんはちょっとやってないんですけど、まあとはいってもまあやれることはやってるなと思ってるんですけど、まあそのまあ見ていただく方は分かると思うんですけど、まあ僕はあんま YouTube 向きなミュージシャンではないなと、まあないなと言いながら今ね作ってるんですよ。また YouTube に投稿する音源、またそれ作ってるんで、また上げたら見てほしいんですけど、まあそんな YouTube を積極的にやっていけるようなスキルもないし、かといってそうライブ配信ですよ。まあ一応僕ツイキャスをたまにやってますけど、まあ YouTube ライブやってる人もいますし、まあインスタグラムでライブやってる人もいますけど、まあ僕は生中継生配信、まあそれもあんまり向いてへんなって自分で、まあ向いてないなと思いつつも、もちろんやりたくなったらするんですよ。やりたくなったらするんですけど、まあそれ向きな人間でもないし、やっぱりこの収録のトークですよね。まあ音声配信ですよ。やっぱ僕は音声配信で頑張っていかなあかんなと思いまして、でまあこのポッドキャスト喋る声も頑張っていきますけど、ラジオトークをやってみようかなと思ってます。ラジオトークってのはまあ何かって言いますと、まあポッドキャストはもう10年以上前からありますけど、つい最近になって急にまあこのなんて言いますか、こういう音声配信のアプリも、まあラジオトーク以外にも何ですかね、まあテレビとかでコマーシャルしてるやつもあるじゃないですか。なんかその寝る前に聞くなんちゃらとか、なんかいろいろありますけど、まあいろんな音声配信アプリが出てきた中で、まあラジオトークというアプリがあって、まあおそらくこれがポッドキャストについで今人気あるんちゃうかなと僕は思ってるん、まあまあどれもまあそこそこ人気はあると思うんですけどね、まあそれをやってみようかなと思って、一応もうアカウントは作ってたんですよ。だから検索してもらったら、まだトークは一本も収録してないんですけど、まあアカウントだけはありましてですね、番組名が10分も横井っていう番組の名前にしました。まあラジオトークは最大12分しか喋れないみたいで、でしかもこの喋る横井みたいに、これは僕その普段音楽制作で使ってるまあアプリを利用してこう録音してるんですけど、まあ、そういう編集がなかなかできないということで、例えばまあ僕よく自分の曲なんかを流したりもしてますけど、まあ、そんなもできないっていう、代わりに、まあ、簡単な効果音をつけれたりとか、まあ、とかまあそういう機材に詳しくない人でも、まあ、スマホ1個で撮れますよみたいな、なんかそういうアプリらしいんで、まあ、そんな感じで気軽に喋っておこうかなと思ってますし、でそもそも喋るよ声って、まあ、僕喫音症なんで、なんかもうねここ1年以上20分ぐらい喋ってますけど、僕ほんまは5分以上喋ると舌が回んなく、まあまあ回ってませんよ、普段から回ってませんけど、回んなくなるんで、もともと喋るよ声って5分番組やったんですよね。 で5分で、まあ、つまらない小ネタを喋るということをしてたんですけど、まあ、なんかその始めた頃のその小ネタ感というかそういうトークもしてみたいなと思いまして、まあ、どうなるか分かりませんけど、まああのまあ、喋る横も結構不真面目ですよ。喋る横も結構不真面目ですけど、喋る横以上にもう不真面目に、だからそうですね、もう歌って終わりとかなんか、もうしょうもないネタ喋って終わりとかなんか、まあそんな感じにしていこうと思うんで、まあ特に初期の喋る横が好きやったって方は、まあ楽しめるんちゃうかなと思うんで、まあこのラジオトーク版の僕の音声配信、10分も横井ですけど、4月になったら配信していこうと思ってるんですけど、なんかもう配信できる準備整ったんで、もしかしたらもう3月中に始めちゃうかもしれないんで、よろしくお願いします。それがまあ僕今日告知一つ目ですね。そしてもう一個の告知は、まあこっちの方が大事ですね。まあその世間自粛ムードどうやこうや言ってますけど、まあちょっと細かいことは突っ込まずに聞いてください。3月29日もう次の日曜日ですね、3月29日日曜日に、横井慶神戸16ビットでライブをします。16ビットオンエアライブというイベントに出るんですけど、まあ、この16ビットオンエアライブはですね、ツイキャスを使いまして、映像は流れないんですけど音声のみです。音声のみでライブの配信もインターネット配信もありますんで、まあ、会場来れへんわって方は、まあ、ネットで聞いてもらえたらなと思うんですが、まあこのまあ、このご時世ですよ。まあいろいろおっしゃりたいことは分かるんですけど、まあライブ会場行ったってもええでって思う方いらっしゃいましたら、ぜひ三宮、ね、神戸三宮の16ビットにお越しよろしくお願いします。6時半オープン、7時スタートのイベントとなっております。チケット代は2500円で、ドリンク等のサービスはないんですけど、持ち込みはOK でございますんで。で、このライブにですね、去年9月も出たんですけど、また今年になっても、今もですね、今月、ね、そのライブに、オーストラリアからロングアワーズという、これはソロユニットですね、ソロユニットのロングアワーズが出演しに来ます。僕は、まあ一応学生時代、英会話を趣味、としていたんですけど、もう今全然喋れないんですけど、それでもなんとか頑張って去年9月にもまあ1回来てるんですけど、その時は通訳したんですけど、まあ今週日曜日もまあ頑張って通訳してみようかなって思っています。まあその一応なんとかたどたどしく英語が喋れる横井慶も見てもらえればなと思ってるところでございます。まあ告知はそうそう、あともう一個しょうもない告知ですけどね、僕ブログ毎日書いてるんですよね。でまあブログ毎日書き始めてもう9年が経とうとしてるんですけど、9年経ってようやくこの毎日書いてるブログ451ですけどね、このブログ451がもうめちゃくちゃ人気ブログになっちゃいまして、まあその広告をつけたらまあ月うん万円かの収入は得れるということが発覚したんで、だからまあ以前も一回楽天の広告貼ったんですけど、それちょっと全然あかんかったんでやめたんですけどね。まあそれはアフィリエイトですけどね。まあアフィリエイターはちょっと無理やなと思って、今Google AdSense をまあ申請して、その申請通りまして、それを貼ろうとしてるんですよね。だからそのブログ毎日見てくださってる方は、まあ、鬱陶しい広告が出てきてほんますいませんと思ってるんですけど、まあまあ広告貼ってなんとか自分のちょっとまあ収入源にさせてもらおうかなと思ってるとこなんですが、スマホで僕のブログ見てる方はもういや広告なんてそんなんしょっちゅう出てるやんって思う方いらっしゃいますけど、ちょっと僕のやってるシーサーブログ、スマホで見ると僕が何も設定しなくてもまあ広告が出るようになってるんで、ちょっとすみません、それはちょっと僕のじゃないんですけど、まあそれはいいとして、僕が申請したまあ Google の広告なんですけど、申請通って僕設定してるのになかなか広告が出てくれないどころか、ブログに不自然な空白が何箇所かできてると思うんですよね。その不自然な空白の部分にその Google の広告が出るはずなんですけど出ないんですよ。 だから現状まだ僕のブログ収益化できてないんです。まあやっぱりちょっと僕それ関連弱いんで、ちょっとこれ今から勉強していこうかなと思って、今必死で勉強してるんですけど、まあなんとか広告表示されたらいいなと思いますし、まあそれで表示された場合はすいませんが、ちょっとあの僕の普段の生活の足しだと思って我慢してその広告をスルーしてもらえればと思います。まあもしよかったらワンクリックぐらいしてくれたらもっと嬉しいんですけどね。いやいやいやいや、ね、そんなん言うたら飽きませんね。はい、まあ告知はその辺ですかね。じゃちょっとまあ一回ここでブレイクで、今週もちょっと歌ってみようかなと思ったんですが、ただ今6本の通常弦がちょっと今手元になくて、今横に12弦ギターが置いてあるんですよね。だからまあしゃあないし、今日はじゃあ12弦ギターでまた弾き語りしようかなと思ってるんですけど、ただ前回まあ3曲も弾き語りしたんですけど、3曲目の少女 X って僕は12弦ギターを使ってるんですけど、まあすいません、あんなん放送しときながらこんなん言うのもなんですけど、下手くそでしたねほんま。自分で言うのもなんですけど、まあ聞いてもらったってこんなん言うのもなんですけど、ちょっとまあ12弦ギターですけど、まあ僕レコーディングにおいて、まあ普段から言ってますようにリードギターとして、まあフレーズを弾くギターとしてまあ愛用していて、まあそっちの方ではどんどん慣れてきてるんですけど、やっぱり12弦ギターの弾き語りってほんまに難しいなと思いまして、まあ12弦ギターで弾き語りもできるようにちょっと練習してるんですけど、まだまだ練習いるなと思ってるんですけど、まあ、とりあえず今ちょっととりあえず手元に今12弦ギターしかないんで、ちょっとこれで弾き語りをしてみようと思います。今日はそうですね、まあ普段からしょっちゅうオンエアで音源もかけてますけど、無料を歌ってみようかなと思います。まあこのご時世僕が今最も歌いたい歌かもしれませんね。ちょっとじゃあ準備するんで、ちょっと一旦切りますね。それじゃあマイク直撮りなんで、ちょっと音はあんまり良くないですけど、横井圭で無料聞いてください。ワン、ツー、スリー、フォー。愛と勇気があれば何にも心配はいらない。正義と人情のパワーで悪をやっつけましょう。世の中お金が全てじゃない、お金で買えないものがある。思いやりと優しさで悪に打ち勝ちましょう。お金を取る人悪い人、儲ける人は犯罪者、稼ぐ人はみんな詐欺師、出費は不幸の根源、苦悩も努力もただ、気合も根性もただ、職人技もただ、ただただハッピーソング、お付き合いもただ、頼まれ事もただ、厄介ごともただ、ただただロックアンブルも友達だよね。 ながっているよね。だからもう必要ないよね。煩わしいお金の話、みんなでやりましょ。ボランティア奉仕活動当たり前、有無を言わず慈善活動、世界はお花畑、アイデアもただ残業もただ責任もただただただハッピーソング、みんなのためにただ世の中のためただ弱者のためにただただただロックアンブルー、全てをうやむやにしましょう。隠れて一人勝ち狙いましょう。みんなで一緒にグダグダ、ただただうやむやグダグダ、金のない社会になるぜ。これで世界は平等さ。お金のない未来が来るぜ。これで世界は平和さ。これで世界は平和さ。横井圭で無料でした。ギター片付けます。一回切ります。とまあそんなわけで、いや、やっぱり12弦ギターの髭だりまだまだ難しいですね。リードギターは弦を一本一本弾いたらいいだけで、12弦ギターは一本一本弾くのはすごい弾きやすいんですけど、やっぱりコードで弾くとなると、ギターやってることはちょっと若干分かったと思うんですけど、指のやり場というか位置がよくわからんくなって、ちょっと何箇所か閉じてる部分があったんですけど、うまいことごまかしましたね、これ。ごまかしてる箇所を多分ギターやってる人だったらわかると思うんですけど。でも、先週の少女 X よりかはちょっと、マシなんちゃうかなっていう感じにはなってましたが、歌声が若干震えていたのは、あれビブラートじゃなくて、ちょっと不安になってましたかね。でも自分で言うのもなんですけど、うまく歌えたんちゃうかなって思ってます。そうですね、ちょっと容量あるんで最後にちょっと小ネタを喋って終わろうと思うんですけど、何回か前に僕もその気分でプチ自粛生活をしたとかいう回やってましたけど、その時は戦隊ヒーローを久しぶりに見たって話してましたけど、今更なんですけどね、今更僕チャージマン剣をちょっと見始めてます。チャージマン剣ってのはちょっと僕ようわからないんですけど、これ昭和時代のアニメ、ヒーローアニメですね。ヒーローアニメなんですけど、これも10年ぐらい前ですかね、多分10年ぐらい前にニコニコ動画で流行ったんですよ。そのチャージマン剣に対して突っ込むっていう動画が、それ関連の動画を見て これ違法なんかなもしかしたら見てたんですけど、まあ、このチャージマン剣って何が面白いかっていうと、まあ、そのこれもその何回か前の話で、そのゴレンジャーが内容ひどすぎて逆に笑えたみたいな話してましたけど、ゴレンジャーの日じゃないぐらいひどいんですよ。これ多分当時の昭和の人からしたら多分必死で作ってたと思うんですよ。必死で作ってたと思うんですけど、現代人から見たら思いっきり手抜きというか雑なんですよ。まあまずアニメの作り自体が、そのアニメの作り自体が雑で、もう雑すぎて面白いのと、あとストーリーがもうむちゃくちゃなんですよ。まあそのちょっと表現が昭和時代やったら全然いけるんかもしれんけど、平成や令和の時代でそれ放送したら確実にアウトやろっていう表現がいっぱいあって、もうそれこそそんなクレヨンしんちゃんとかもうそれの日でもないぐらいっていうか、そのまあ例えば僕その僕クレヨンしんちゃんの原作が好きな人間からすると、そのテレビ放送されてるクレヨンしんちゃんはおもんないっていう話もまあしたことあると思うんですけど、もうそんなレベルじゃないんですよ。もうそういうなんかその危ない表現に対して寛容であるこの横井圭ですら、ちょっとそれはあかんでって言いたくなるような表現、まあなんと言いますか、そのだからヒーローアニメなんですよね。でチャージマンケンっていう、まあそのケン君っていう少年が、まあ、ヒーローに変身して敵をやっつけるっていう話なんですけど、とりあえず敵にしろっていうか敵どころかその一般市民、一般人が死にすぎなんですよ、まずその話で。しかもその一般人死にすぎなのはまあ最悪いいとしても、その一般人が死んでる原因がわりかしチャージマン剣が原因やったりするんですよね。ヒーローが殺してへん一般人って突っ込みたくなりますし、あといくら子供番組と言うたかってなんかその都合良すぎというかガバガバというか、まあ、例えば僕が見てる中でよくあるのが、人質が乗り物とか施設に閉じ込められてるんですよね。で閉じ込められてるにもかかわらず、その乗り物とか建物をチャージマンケン君がいきなり爆撃するんですよ、ドカーンって。で建物や乗り物が吹っ飛ばされるんですよね。そしたら中に人質いるやんって、どうなったーんと思ったら、なんかよくわからんけど人質は助かってるみたいな、なんかすごいご都合主義なオチがあったりなど、すごいガバガバというか適当というか、でとりあえず死にすぎ、人が死にすぎというか、そういうまあシュールなんですよ。とりあえず見てみたらそのあまりのひどさに笑えると思うんで、まあそれがまあ10年ぐらい前にニコニコ動画で流行ったネタなんですけど、もし今その自粛生活で暇してる方いらっしゃいましたら見てみればいいんじゃないかなと思います。途中で音声切れてましたけど、すいません、電話がかかってきました。仕事の電話です、すいません。まあその中でちょっと今軽くちょっと仕事せんといかんくなったんで、まあその仕事やって編集してアップしようかなと思っております。そんなわけで、多分この調子だと多分来週にもネタ多分できると思うんで、多分来週も更新すると思うんで、また来週も聞いてください。しゃべる横井でした。そして10分も横井、これラジオトークですね、もう近々始めると思いますし、でちょっと今いろいろあって進んでないんですけど、 YouTube に音源もアップすると思うんで、そちらもよろしくお願いします。そして今週日曜日3月29日のライブ、来れる方は神戸に来てください。そして行くの無理やった方は、まあネット上で音声のみですけど僕の歌声聞いてください。そんなわけで今週のしゃべる横井でした。
しゃべる横井。